皆さんお帰りなさい。私もただいまでございます。今朝大阪を朝一番の新幹線に乗ってですね、そして無事音響会に到着することができてほっとしております。8月、例年持たれる久山療育園のワークキャンプ合わせて帰省を計画しておりましたけれども、今年は初めて中止になったわけで、それでコロナ禍の影響でキャンプも中止となりました。それで見送ってですね、この例年お招きをいただいておりますことで、例典の永田さんと少しこのまたこの機会が捉えられたらですね、伺うことができたらということでおりました。それで11月頃なら、コロナもですね落ち着いている頃だなと、1ヶ月ぐらい前までは確かにそうでありました。ところがその後コロナの感染症が大阪もですね急に増加をして、第3波の襲来といえると言われておりますけれども、しかし、こうしてですね今日はもう11月のこの3は抑えておりましたので、永田さんとも打ち合わせをしながら、もう神様がこの日を導いてくださっているということを確信を持ってですね、今日ここに来ることができたことを本当に喜んでおります。そしてまた大阪から来たということで、皆さん方も思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やはりちょっと大阪と福岡のまた空気も違いますね。そういう形で皆さん大きな懐で私を受け入れてくださったことを本当に感謝をしたいなと、そのように思っております。ごめんなさい。さてですね、今日はですね、先ほど読まれました伝道の書の7章のところから、神の恵みと義に生かされてと題して御言葉に聞いていきたいと、そのように思います。なんでこの伝道の書なのかということがあるかもしれませんが、ずっと私たち教会では連盟の聖書教育のその、あれに従って今伝道の書を読んでいますね。そういうことで、一切は空の空という有名な言葉、私今天王寺にいるんですけども、隣が四天王寺なんですね。それで一切は空の空という言葉を教会の看板のところに書いておりますとですね、皆さん目を止められていく方が大変多ございます。でお寺がいっぱいありますから、教会がこういうことを言っているということで、非常に興味のあられる方がたくさんいらっしゃってですね、筆で書いてくださっている兄弟がいて、本当にそれが、今ちょうどその伝道の書コヘレトの言葉というのがいいなということで、今日そういうことでこの箇所を選ばさせていただきました。7章のですね、今日の冒頭のところで伝道者は、死ぬ日は生きる日に勝ると、悲しみの家、葬儀ですけども、家に入るのは宴会の家、これは婚礼の家ですね、入るに勝る。死はすべての終わりだからである。生きているものはこれを心に留めよと、留めると諭しておりますね。メメントモリという言葉がございますけれども、皆さんもご承知の通り、これはラテン語で自分がいつ死ぬかということを忘れるなよという、そういう戒めでもございます。私ごとで恐縮ですけれども、9月の去る17日に母が83歳の生涯を終え逝去しました。母はクリスチャンではない形で、最後でしたけれども、1年半近くですね、特別養護老人ホーム北九州の小倉の方でお世話になったわけでありますけれども、このコロナ禍で今年の春先からですね、施設への訪問というものがもう全くできなくなってしまいまして、私もそれを知らずに行ったんです。そしたらですね、窓ガラスを挟んで、私は外、そしてお母さんは車椅子に乗ってという、そういう面接で大変ショックでした。まさかこういうふうになっていたかと、 それで、まあ、そういう面会が許されていましたのでですね、まあ、その母に声をかけてもこのガラス越しですから何を言ってるかは分からないし、お母さんもですねだいぶこの認知症が進んでいますので、お母さんも分からなかったのかもしれません。そういうようなことでですね、面会となったのが3月最後、3月の末でありました。それからまあ半年間もうですね、施設の訪問私も控えていたところ、9月に入って、まあ、施設からですね、体調が急に悪くなって救急搬送されたという連絡を受けましてですね、そして、まあ、私の妹も小倉の方にいるので、面会ができるのかなと思っていたら、この病院も面会ができないということをお聞きしてですね、救急病院ですけどね、まあ、そういう状況で家族すらも面会が許されませんでした。そしてもう意識もなくですね、脈も弱ってしまった時に病院からですね、面会の許可がやっと降りたんですよ。それで夕方でしたけども、急遽もう新幹線に飛び乗ってですね、そして小倉に向かったんですけども、それから約新神戸の駅に行くぐらいのところで、まあ、妹からあのメールが入りまして、まあ、亡くなったということを聞いてですね、本当にまあ、何と言いましょうか、まあ、残念というか悔しい思いいっぱいになりました。本当に、まあ、こういうことはあるのかなということで、このような状況を受け入れがたかったんですけども、しかし、まあ、よくよく後になってから思ったのは、まあ、自分だけではないんだなと。本当にこのコロナ禍で私と同じような経験をされている人も今きっとおられる、そう思えるようになりました。まあ、母の葬儀は生前まだですね、母が少し意識はっきりとしていた時に、まあ、彼女はクリスチャンではないんですけども、一応葬儀の方を私がしていいかということで、一応了解をしてもらってですね、最後は私の方に、一応託してくれたので、まあ、家族葬というような形で行いました。そしてちょうど2ヶ月後のですね、あさって17日ですけども、小倉の墓地の方に母の納骨を行う、そういう予定になりました。これも不思議ですけども、母の納骨の予定よりもここに来る予定が先に決まっておりました。だから本当にこれも、そういうことで、タイミングがですね、あったというような状況で、私が、まあ、このあとあさってまた北九州に帰って母親の納骨の方に行く予定でございます。まあですね、そういうことがあって、母が亡くなったという実感は6ヶ月ほど会ってないのでほとんどないんですね。ずっと一緒にいたら亡くなったという、そういった思いはあるのかもしれませんけども、それがない。しかし私はですね、今も母というのは私の思い出、そして記憶の中に生き続けているというのが、本当にこれが正直なところであります。さてですね、今日のこの7章全体のところを読みますと、伝道者はですね、人間にとって避けることのできない死と罪の問題に触れていることが分かります。人はですね、世にあってどんなに良い人、悪い人、誰もが死ぬべき存在なんですね。だからあなたは今どう生きるかということを、この伝道者は問いかけているんだと思います。創世記の2章のところによれば、主なる神様はご自分がお作りになられた最初の人アダムがエデンの園でご自身との良き関係性を保って平安のうちに長らえるようにと心から願われたわけでありますけれども、そして最初の人アダムに、園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると死んでしまうと命じられたわけです。まあ、ところが人アダムはエヴァと一緒にその神に命じられたことを破り、善悪の木の実を取って食べ、その罪のゆえに 死ぬべきものとなりました。伝道者は今日のですね7章の最後の29節のところをちょっと見ていただければと思うんですけれども、このような言葉が出てまいります。見よ、私が得たことはただこれだけである。すなわち神は人を正しいものに作られたけれども、人は多くの計略を考え出したことである。そのようにあります。まあ、このところを読みますと、この計略、策略、ここでは計略になっていますけれども、計略という言葉、これはですね、先ほどの創世記の実は3章のところにある罪のこの誘惑の声に乗じて、人が神と この関係性、また人との関係性を損なう滅びのこの道、理屈をこねては何とか自分を正当化しようとする人間の浅ましさを、これはこのようにこの計略という言葉で表しているのです。まあ、そのことが実は神様と私との一番根本の罪なのでありますね。使徒パウロはローマの信徒への手紙、ローマ人への手紙の6章の23節のところで、罪の支払う報酬は死であると記しました。罪の行き着くところは虚しさと滅びであり、神様との断絶であります。今日はですね、この罪ある人間にとって避けて通ることのできない死とこの罪の問題を念頭に置きながら、今日の15節から24節の御言葉、丁寧に聞いていきたいと、そのように思います。伝道者はですね、まず15節のところで次のように言います。私はこの虚しい人生においてもろもろのことを見た。そこには義人がその義によって滅びることがあり、悪人がその悪によって長生きすることがある。そうですね、これは本当に今の社会、世界もそうですけれども、まあ、伝道者はそういった社会の現実といいますか、矛盾を目の当たりにしていたんでありましょう。まあ、そこには社会正義が実行されていないという嘆きと告発がこの根底にあると思います。けれどもですね、伝道者は驚くべきことを次に語るのです。16節のところ。あなたは義に過ぎてはならない。また賢きに過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうかと。まあ、これは何か書籍コーナーに置いてある啓発本や処世術を教えているような感もありますけれども、まあ、この、次のそれは17節のところですね。悪に過ぎてはならない。また愚かであってはならないということは、まあ、分かりますけれども、それにしても引っかかりますのは、義に過ぎてはならないというんですかね、このまた賢きに過ぎてはならないということがどうして滅びるということになるんでしょうかね。まあ、皆さんどのようにお考えでしょうか。まあ、それを知るには実は今日の20節のところでございます。8章の20節のところですね、このようにございます。善を行い罪を犯さない正しい人は世にはいないと伝道者が言っています。そういう事実を知る必要がありますね。これは同じ響きを持つ言葉を使徒パウロ、ローマ人への手紙の3章の9節のところで、ユダヤ人もギリシャ人もことごとく罪のもとにあると、このように記し、詩篇のところに義人はいない一人もいないと書いてあると、そのようにパウロは言いました。たとえですね、人はいくら善人、義人、賢い人と 称賛されようとも神様の前には全く自分を正当化することができない一人の罪人、その罪人というのはもう皆さんもご存じの通り、刑法とか犯罪を犯すか否かに関係なく神の前にあって罪人であるということに変わりないということであります。どんなに自分を正当化しようとしてああだこうだ言ったとしても、所詮私たち人間は29節のところにあるように神に対して多くの計略を考え出す、この策略を持つ、そういう罪人に変わらないのでありますね。たとえ自分で善人になろう、正しく生きよう、正しくなろう、賢くあろうと努めてもですね、そうであればあるほど、どうでしょう、もしかしたら自分よりも正しくない、あるいは努力をしていないと思える人がいて、その人が自分よりも良い報いを受けているようなことになれば、その人に対する怒りと不公平感の嫉妬が燃え上がるのではないでしょうかね。先日ちょうどですね、このメッセージの原稿を準備していた時ですね、私のところに親しくしておられる精神科医の先生の方からですね、この天国の例えというそのことについてイエス様がお話にされたあのブドウ園の労働者のお話の本ですね、中書いてるんですけども、その本をお書きになった藤木正蔵という牧師の方のですね、その本を私にちょっとちょうどですね見せてくださったというかいただいたんですね。この藤木正蔵というのは実は私たちのこの街道が2013年の11月に建造されたんですけども、そこの藤木工務店という建築の昔で言うとゼネコンですけどもね、今大阪でもそういう形で建築してくださっている長いもう、歴史のあるそういう工務店なんですけども、そこの初代の社長の息子さんなんですね、この方は。それで後を継がなくて漢学の神学部に行って牧師になられた、そういう方なんですね。そして、その方の本をですね、パラッと私も目を通してみると、そこにですね、まさに今日のこの箇所のテキストといいましょうか、書かれていることと合致することを私は出会ったんですね。まさに、不公平感の嫉妬や怒りに燃える人たちの姿についてそこには書かれてありました。ブドウ園の労働者のお話も皆さんもよく読んでおられるかなと思いますけれども、ブドウ園の主人は労働者を招きますよね、託して、そしてその招いた時間帯は労働者によって違って、労働時間もおのおの異なるものでした。そして主人は賃金をみんな一律に1デナリオンで約束をしました。そして賃金の支払いがここでなんとですね、短い労働時間のものから支払われていきます。最初に仕事が終わる、前のですね、まさに5時ごろに雇われた人はこの約束通り1デナリオンをもらいます。ところが3時からの人、お昼からの人と、労働時間が長くなっている行く人ですね、もうですね同様に1デナリオンの賃金をもらうんですね。そして最初に雇われた人の番が来た時、その人は朝早朝から働いておりましたから、心密かに朝一番で一日中自分は働いたんだから、他の人たちよりも自分はもっと多くもらえるに違いないと期待をします。ところがこの主人はその人にも約束通り他のものと同じ1デナリオンをですね、支払うのです。すると1デナリオンをもらったその人は主人に向かって、この最初の者たちは1時間しか、最後の者ですね、最後の者たちは1時間しか働かなかったのに、あなたは一日中労苦と暑さを辛抱した私とこの同じ扱いをされましたと、不平不満を漏らすんですね。気持ちはわかります、本当に。しかしこのテキストがですね、なんで この労働時間の少ない人たちから順に支払いがされたかというところに、実はこの書かれているメッセージがあるということをですね、まあ、藤先生書かれておるんですけども、まあ、自分は頑張っただけだからというですね、期待は当然私たちもあるわけですけども、まあ、この藤木牧師はここでですね、天国は恵みの論理の支配するところで、報酬の論理の支配するところではないと。報酬の論理に心を奪われて、これだけ神様のために一生懸命に働いたのだから天国に行けるなどと考えていた誤りを、まあ、ここで見事にですね、解説をしておられました。まあ、どうでしょうか、この救いの道、天国というのは私たちの正しさや私たちが神様のためによく働いたから、奉仕をしたから得られたのでしょうか。私たちクリスチャンにとって、主イエス・キリストによる罪の許しだけが実に救いの道であります。しかしそれが自分の奉仕や働き、技を救いの条件のように考えるようになると、神様の救いの恵み、あの葡萄園の主人が招いたすべての労働者に約束したあの1デナリオンの恵みそのものが異質なものになってしまいます。まあ、そこには人と比較をし、おごりと傲慢が生じて、妬みや恨みすら生じますね。まあ、私たちもそうですけども、本当に私たちも、まあ、人と比べ、人よりよくありたい、人より正しいものとしてどう評価されているかということが本当に気になります。正しくあろう、立派になろう、熱心に努力することは大事なことであります。しかしそれが行き過ぎますと、人と比較をし、人を見下したり蔑んだり、逆に妬んだり、やかみといった念が生じていくのではないでしょうか。伝道者はですね、18節のところでこのように言います。あなたはこれを取るのは良い、彼から手を引いてはならない、神をかしこむ者はこのすべてから逃れ出るのである。こういうふうに口語訳聖書は訳しているんですけども、これはどういう意味か読み取りにくいですよね。これはですね、あの改訂版の新共同訳聖書を読んでみたいと思うんですけども、そこにはこのように書かれています。一方をつかむとともに他方から手を離してはならない、神を恐れる者はいずれをも避けると、うん、一方をつかむとともに他方から手を離してはならない、神を恐れる者はいずれをも避けると。この一方というのはですね、何を指しているんでしょうか。それは先ほどの義に過ぎた、あるいは賢きに過ぎたあり方です。まあ、潔癖を過ぎるそしてその自分の正しさ、正当性だけを主張していくときに、神様や他者から与えられている恵みというものに気づけなくなってしまって、それを素直に感謝をしたり喜ぶことができなくなってしまうんですね。正しくあろうとすればするだけ、人間というのは人と比較をし、自分だけではなくて他者を裁き、妬みはつきませんね。そこに伝道者が言う、この義人がその義によって滅びることがあるという真意を伝えているのではないでしょうかね。そのことを心に留めるということこそ、一方をつかむということであります。それはまさに私たちにとっては救い、神様の恵みが見失われてしまわないためにですね。また伝道者が他方から手を離してはならないと言っている、この他方っていうのは、 この17節のところの悪に過ぎてはならない、愚かであってはならないということを指しているんだと思います。それはあなたの時ではないのに死んでよかろうかと伝道者は言っているんですね。これは神様の御心に沿わない死、悪の力による死があるということではないでしょうかね。このことをも心にしっかりと留めておくようにと、それが他方から手を離してはならないという意味なのでありましょう。どちらも心をしておくということなんでしょう。ではその滅びと死の道を避けるために何が必要かということを伝道者は語っているのであります。それがここであるように、神をかしこむ者はそのすべてから逃れれるのであると。神をかしこむ者はそのすべてから逃れれるのであると。神を恐れ敬うことこそ神様の御心ではない滅びと死から逃れることができる。それはいつも私たちは神様に打ち砕かれた魂、謙虚な心を持って今を生きるということだと思います。そしてさらに伝道者は21節以降のところでこのように語ります。人の語るすべてのことに心を止めてはならない。これはあなたが自分のしぼめのあなたを呪う言葉を聞かないためである。あなたもまたしばしば他人を呪ったのを自分の心に知っているからであると。これはですね、人を無視しなさいということとは違いますね。人から言われることを過度に心に留めて、それにとらわれるあまり自分の心を煩わせないようにしなさいということであります。また逆に、あなたも自分の発した言葉によって人の心を煩わせていないかどうかということを主の前にあって吟味するということが時に必要であるということであります。先にイエス様のブドウ園の労働者の例えのお話をいたしました。神様がお与えくださる天国は恵みの論理の支配するところであります。それは神様が一人一人に恵みのギフトとして与えてくださったものであります。それを人と比較をして見たところで何になるんでしょう。人の言葉や考え、人の言うことにいちいち影響されてしまうことになりますと、せっかくの恵みを見失うことになりかねません。まあ、そんなもったいないことはないですね。先ほどのブドウ園の労働者の例えで主人は不満を口にする者に対してですね、こう言いました。あなたに与えられた分は約束通りだ。それとも私の不満良さを妬むのかと。主の恵みは私に十分なのです。さて、こうして、罪と死を念頭に思い巡らしてきたこの伝道者は、23節24節で次のように告白するに至るのであります。23節24節、ですね、私の知恵をもってすべての事柄を試みて、私は知者になろうと言ったが遠く及ばなかった。物事の理は遠く、また甚だ深い。誰がこれを見出すことができよう。伝道者が見出したこの人生の知恵というものは本当にこれは優れたものであります。しかし彼はですね、ここで未だ途上と言いましょうか、そうした人間の知恵を過度に評価しようとはいたしません。彼はその知恵もまた一部分でしかないということを謙虚に認めているんですね。それは私たち 自身一人一人が見出していくべきこの人生の課題であり、神様の御前に与えられています地上の命と時間をいかに生きていくかという、これは問いでありましょう。私たちはこのイエス様、主イエスの到来によって罪の囚われから解放され、神の義による救いの恵みに今預かっているのです。そのことに日々謙虚にされ、主こそ恐れ敬うべきお方であると、そのように願っております。またそのように歩んでまいりたいと思います。新約の時代に生きる私たちクリスチャンにとりまして、その救いの道、滅びから逃れることができる道は、主イエスの罪の許し、十字架の贖いによって与えられた恵みにございます。それこそが私の恵み、私の救いであるのだということをいつも確認をし続け、その恵みのもと謙虚に日々を歩んでまいりたいと思います。今日のこの伝道書の7章を締めくくりにあたり、もう一度ですね、礼拝の初めの召使の言葉として読まれましたローマへの手紙、ローマ人への手紙の3章の21節から24節のところ、お読みして今日の宣教を閉じたいと思います。ローマ人への手紙の3章の21節から24節まで。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。すなわちすべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。この神様の恵みにより無償で義とされているという、この恵みに私たちはいつも無感覚でいないように、いつもその恵みをいただいている感覚を持ってですね、歩んでいきたいと思います。今週もですね、この本当に恵み、神様の恵みによる義をいただいて、感謝と喜びを持ってここから歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、今日もあなたを礼拝する時を与えられ、あなたが私たちに必要な御言葉をお与えくださいましたことを感謝いたします。私たち罪ある者がただあなたの恩寵の恵みによって今生かされ、罪の滅びより逃れる道を絶えず命の言葉によってお示しくださり、本当に感謝であります。いつもただあなたが私に与えてくださった私の救いの恵み、神様あなたの義を見失うことがないように守り導いてください。人と比較し裁き合うのではなく、隣人や他者と共に喜び合うことができるように私たちを導き、その信仰をお守りください。コロナ禍で願いながらも礼拝に集うことのできない主にある兄弟姉妹、また顔と顔とを合わせることができない体調を崩しておられる方々、どうかその方々をあなたが癒してください。そして共に祈り合い礼拝することができるように、神様どうか導いてください。またこの筑紫の南キリスト教会のお一人お一人の上に神様の豊かな平安と恵みが添え与えられ、ますますこの地にあっての宣教が豊かに用いられていきますように、主よ御教会を祝福してください。これらの願いと祈りと感謝とを我らの救い主主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。